101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。三寒四温などと申しますが、本当に今年の冬は暑かったり寒かったりというふうな、妙な気候になっていますが、皆さん、お風邪などお召しになっていらっしゃらないでしょうか。今週はちょっと市役所の中なんですけれど、上下水道局っていう場所があるんですね。昔私たち若かった頃は水道局水道局って申し上げてたんですが、今は上水道も下水道も合わせて上下水道局っていうのが市役所の中のセクションになっています。さて、その水道というのはどんな風にして我々の生活の中に入ってきているんだろう。災害などが多発しますけれど、我々も思い出すのは阪神大震災の時ですよね。電気も通らない、ガスも来ないというのは大変困ったことでしたけれど、それらが復旧していっても一番最後まで困って残ってたのは水道の問題でしたね。殻をひねっても水が出ない。毎日の洗顔から始まって食事に至る、それからトイレなどにも水がいるというふうな時に、いつもこう普段何ともなく使っていた水っていうのが止まったら大変なことになるんやなというのを本当にしみじみと感じたわけですけれど、その水道というのは我々本当に先ほど言いましたように、殻をひねったら出るもの、そしていつでも身近にあるものとして思っておりますけれど、果たしてそれは簡単に作られ、簡単にこう我々の手元に来ているのかどうかっていうのを改めて考える機会があってもいいのじゃないか、そんなことを思いまして、今日は上下水道局の、まあ水道専門に担当していらっしゃる部署にお伺いしました。勤労会館の、すぐ隣に北側に、その事務所がありまして、そちらに皆さんいらっしゃいますが、今日は私が質問をしてお答えいただくということで、それぞれ専門の方が違いますから、大勢お集まりいただきました。まずは小西課長さん、この方は町田の浄水場にずっとお詰めになっているんですけれど、浄水のことについて詳しくお話しいただけるようないと思います。小西さん、こんにちは。今日はお世話になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それから片山係長さんもおいでいただいています。片山さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それから水道計画課というところがあります。そこちらの酒井さんもおいでになっていただきました。ありがとうございます。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それから経営管理課、これは水道の事業をどうやって経営していくかということを計画していらっしゃる、あるいは管理していらっしゃるところの方ですが、中尾さんもおいでいただきました。中尾さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
まあ、いろんな質問をしたためにこんなに大勢おいでいただくことになりました。誠に申し訳ないですが、一番最初に片山係長さんにお伺いしていきたいと思いますが、こちら今日玄関入りましたらね、小さな看板が立ってまして、はい、浄水、下水、硬水、工事の工ですね、そういう看板が立ってたんですけど、これは水にいろいろあるでということですか。
そうですね、私ども上下水道局では
今おっしゃっていただいた3つの、あの水、3つの事業について運営しておりまして、まずあの水道、上水道に関しては、うん、皆さん一番馴染みがあると思うんですが、蛇口をひねって出てくる水、はいはい、これが上水道です。
煮炊きする時の水とか、そうです、ね、口をすする時の水とかですね、は
い、シャワーとかお風呂の水とか、はい、まあ、安心安全な検査をした上でお送りしている水になります。はい、で、あと次に工業用水道というのはございまして、こちらは蛇口といいますか、実際そういう形で上水という形で送ってはいるんですけれども、あの事業用に使っていただいている水になります。大きな会社とかそういうところで水を洗ったりとか、はい、そういう形で使っていただいているものが工業用水道というものになります。で、この2つの上水道と工業用水道が、まあ、上の水とすればですね、それを出た水を最後処理するのが下水道という形になります。
使い終わられた後の水が下水
で、そうですね、おっしゃる通りです。で
それ以外が上水と降水とに分かれて、
そうですね、
いうことです、
はい、そうですね、
はあ、でこれはあの同じ水なんでしょうか、上水と降水のはやっぱり違うんでしょうね。
そうですね、上水は飲んでいただくための水になりますので、非常にきれいに、あの法律でも51項目の検査をしないといけないというのは決まっておりますので、そういう形できれいにした水になるんですが、工業用水道に関しては、うん、もちろん検査をしているんですけれども、はいはい、飲み水という形でお送りしているわけではなくて、な、はい、事業用にということで、あのお使いいただくような水なので、
まあ会社の工場なんかで使う水でしたら、ね、飲むわけじゃないから、そうです、ね、また違う調べ方があるんです、ね、
そうですね、はい、
ああそうですか、飲む水については51種類もの検査がされている、
そうですね、
ああ、はい、そうですか、ありがとうございました。そんなことも知らんときましたね。はい、そういうあの、まあ、今お聞きした中で我々生活に直接関係のあるのは上水だと思いますが、その上水道っていうのがあの施設されたのはいつ頃、どこが一番最初っていうようなことは分かってますでしょうか。
はい、まあ、まず今の西宮市自体がですね、
はい、
あの複数の町とか村が合併しながら、
そうですね、
はい、現在の西宮になったんですけれども、はい、まあ、その中心となったのが、まあ、当時の西宮町になると思います。はいはいはい、でその今の西宮の地域で水道、まあ、上水道といいますか、水道を最初に開始したのもこの西宮町が最初ということになります。
もう西宮町の頃からあったわけですね。
そうですね、
はい、あ、そうですか、
はい、で、あの時期的にはもう大正12年の7月に全国の自治体としては47番目ということで、はい、通水が開始されていた。い
や、割と早いですね、47番目ですね。
はい、今よりもっと自治体が多い時代ですので。
そうですね、はい、その頃に西宮町に水道が引かれた。
そうですね、
まあ、西宮市政が引かれるまでですのね。
そうですね、
そんな頃からもう上水道は引かれてたという
か。そうですね、なかなかやっぱりもう市政に、まあ、西宮市を名乗るためにはですね、うんうん、まあ、人口の条件とかいろいろある中で水道を引いている市が多いということもあって、やっぱり市になるためには水道を引いた方がという意見もあって、はい、ということで引いていったという経緯もあるようです。
なるほどね、はい、何も誰も言わなかったらそれまでは井戸水とか使ってたわけでしょ、飲み水は。
そうですね、はい、
市民の生活として、
はいはいはい、
その生活からこの上水道を引こうというふうなお話が出てきたっていうのは何かいきさつがあったんでしょうか。
まずそのおっしゃっていただいた西宮町周辺で使っていた井戸水自体がですね、
うん、
あまりその、まあ、金気が多くて、例えば一度の入浴で手ぬぐいが赤くなるというようなことがあるぐらい金気が多い水だったので、そういうまあ美味しい水でなかったという経緯もあるようです。で、まあ、実際にその井戸水自体もですね、まあ、明治の頃になりますと、まあ、西宮の産業である酒造業を中心としたそういう産業によって、まあ、地下水汲み上げというものが増えてきまして、
そうですね、
はい、結果的にその飲用のための井戸水の水位が下がってきたりして、
井戸水が上がってこない、ま
あ、そうですね、
なるほど、
水不足になると。
あ、これは困ったことです。
そうですね、あと、まあ、当時井戸水を経由してですね、
ええ、
まあ、コレラとか赤痢などの伝染病が、まあ、これ西宮に限らず全国で多発しておりましたので、
うん、
まあ、そういう衛生意識の向上というものも相まって水道を設置したらどうだと という意見が出てきたということになりますね。
は
い、
まあ、後に今はまあ一番新しい最新のところで山口町ナジオ、それから前には高東カワラギなんていう村がそれぞれ西宮市と合併していきました。まあその前には鳴尾とか今津芝とかいろんな村が西宮と合併していたわけですけど、まあその中で一番早くから水道を引いてたのが西宮町やということが分かりましたね。その全市に行き渡すというのは大変なことやと思うんですけど、どんな方法でやったんでしょうね。
まずその西宮町の水道自体がですね、当時の西宮町だけでは完結できずに、まあ、水源自体がですね2つの系統がありまして、まあ、1つの系統に関して言いますと、今でいう川良木村にありました小茂池という池があったんですが、そこに井戸を設けまして地下水を汲み上げて水源にすると。小茂池自体が向こう側の伏流水、川の下に流れているもう一つの川といいますか、それの湧き水でできた池ですので、結果的には向こう側の水を一つ水源にしていたと。
なるほど、
はい、でこれが一つ目の水源でして、でもう一個の水源で言いますと、宿川の上流に2箇所取水場を設けまして、まあ、上流ですので、まあ、渓流水といいますか沢の水という形になるんですけれども、それを、水を取ってきまして、まあ、当時は農業用のため池としてあった似て小池、似て小池にですね水を送って、そこから今もあります越水浄水場というところに水を送りまして浄水処理をするという形でした。
で浄水場で清められたというか、きれいになった水が、今度は市民の各家庭に届くのは、
そうですね、もちろん越水浄水場からですね、西宮町に送る形にはなるんですが、高低差がございますので、西宮町は今でいうその阪神西宮とか市役所周辺で、越水浄水場は、まあ、少し越水といいますか山の上にありますので、その高低差を利用して、まあ、自然流下という方式で水を送っていたという形になります。
そうですか、
はい、
じゃあ市内にはそういう水を配る水道管っていうんですか、いわゆる、それはもう縦横に走ってるということですね。
そうですね、それをまあ1年から2年ほどかけてですね、整備をしたという形になるんですが、ただ小茂池、川良木村から西宮までかなり距離がありまして、まずはその小茂池の水も越水浄水場に送るという形で整備はしていたんですが、まあ、距離が 4.6 キロ離れていまして、高低差も40メートルほど高いところに送るというところがあってですね、まあ、そこのルートだけが自然流下で送れなくて、まあ、非常の多くの動力費ですね、まあ、今でいう電力費といいますか、経費がかかったということが記録に残っています。
これはもうすごい大仕事ですし、
そうですね、
まあ、それだけに経費もすごいことやったやろなと。
そうですね、
まあ、ちょっとした市役所の建物建てるようなわけにはいけへんでという、
そうですね、
大工事やったでしょうね、
はいはい、
そういう歴史があるんですな、ところでそのお話に出てた貯水池とかですね、それから浄水場とかいうのはどこにどんなふうにあったんやろうなと。我々、まあ、今お話に出た似て小池はまあ知ってますし、なるほどあそこたくさん水たまるなというふうな思いはしますけれど、その他にも全市に水を供給するったらとってもたくさんの水がいると思うんですけど、そういうのはどこに溜めてあったんか、それから浄水場っていう水を清めるとこっていうのはどこにどんだけあったんかいうようなこともできたらお聞かせ願いたいなと思いますが、まあ、その辺は小西課長さんの専門やないかと思うんで、小西さん教えていただけますか。
浄水課の小西です。先ほどもお話しあったように、浄水場のまあ始まりっていうのは大正12年川良木村の小茂池から大正村の越水浄水場に水を引いたのがまあ始まりっていうところなんですけども、まあ、その他にその翌年の13年の方には先ほどもお話になった似て小池、これ町有なんですけども、そちらの方も水道の貯水池として西宮水道に入れたのがまあ始まりというところです。まあ、その後西宮町の方は大正14年に西宮市となってるんですけども、26年に最後の合併が行われて、まあ現在の西宮の形ができる前の間に周りの村との 合併をまあ行いながら、まあ、その村々で施設水道とか村営水道というのは結構あったので、そういう小規模な簡易水道というのを寄付とか統合によって、そのほとんど水道の、まあ、市の水道の方のものにしております。
ああそうですか。
まあ、当時昭和30年頃なんですけども、うん、まあ、浄水場の方は地下水は塩素滅菌だけで、漂流水、まあ、川の水ですね、は沈殿ろ過と塩素滅菌のそういう、処理方式で浄水を行っておりまして、うん、まあ、今とはあんまりいくらいもにならないほど、まあ、簡易なもの。
そうでしょうね。
実際当時はまあそういう井戸水っていうところで水質がかなり良かったっていうところもあるんでしょうね。ただまあ滅菌だけはしていたということです。で40年に入ったら住宅開発なんかがだいぶ出てまいりまして、地下水に対しても鉄やマンガンなんかがだいぶ入ってくるということで、うん、まあ、その対策として、まあ、ろ過処理が必ず必要になってきたと。まあ、合わせて水需要の拡大なんかもだいぶ起こってまいりましたので、まあ、浄水処理方式なんかに対してもまあ変更が必要となってきております。まあ、ろ過効率の良い急速ろ過とか薬品沈殿と急速ろ過というような浄水処理方式に変更していっております。まあ、また水需要も拡大しているところから将来の安定供給確保のためにまあ水水源地の開発っていうのも不可欠になってきましたので、まあそこで貯水池の築造っていうのも必要になってまいりまして、まあこの時昭和41年なんですけども、できたのが北山貯水池。
なるほど、あれも大きいですね。
そうですね、上山のふもとにある分ですね。っていうところと、北部の方ではナジオダム、どんじりダムで、まあ、一番大きい昭和53年に丸山ダムですね、の方が築造されております。まあ、それぞれのダムに合わせて一緒に北山浄水場、那智尾浄水場、どんじり浄水場、丸山浄水場というのが建設されております。
それぞれ水をためるとこができて、それにふさわしく浄水場もできていったということですね。
そうですね。ですから、簡易水道とか小規模な浄水場っていうのは、うん、もうその時にどんどん統合していきまして、
ははは、
まあ、安定した浄水処理が行えるっていうのはもう昭和50年代ぐらい。
ああそうですか。
っていうのはもう昭和の後半ですね。
ああそうですか。
になってのことで、まあ、その時 に、まあ、残ってた浄水池、貯水池っていうのは似て小池と、
はい、
目音池、北山貯水池、はい、丸山貯水池の4つです。これは、はあ、まあ、もうまだ残っております。
ああそうですか。は
い、であと浄水場の方も、7カ所っていうのに統合させていただきまして、うん、向こう川浄水場、北山浄水場、鳴尾浄水場、中神殿浄水場、鯨池浄水場、星水浄水場、丸山浄水場というのは7つの浄水場で。
ああそうですか。たくさんあったんですな。
そうですね。で、まあ、現在はかなり統合して2カ所にしているんですけども、まあ、形が残っているのは今は、4つの貯水池と7カ所の浄水場ということになります。
まあ、形は残ってるけど今はちょっと休んでもらってるようなことかもしれません。
そうですね。緊急用の水源というので確保する意味ではまあ、ナジオとかいろんなところの、まあ、ダムを作ったところの貯水池というのはまだ残っております。
今お聞きしたその池がたくさん作られてそこに水が溜まってるというお話は聞きましたが、そこに来るための水の元って今水源と言います。それはやっぱり向こう側と宿川ぐらいなもんなんですか。
いや、北山の方でしたら剣谷川、
はいはい、
っていうところと観音川、
二
川、
あ、そうですね、
っていうところを水源にもしておりますし、ね、もちろん北部の方でしたら、丸山の方は船坂川、
ははは、
で、その他どんじり川とか、まあ、ダムの周りですね、
なるほど、
の川の方はもう必ず水源になっております。
あ、そうですか。
ただ西宮の場合はほとんどが地下水っていうところが結構現在は多いんで、
あ、まあ、
先ほども小茂池のお話もありましたけども、小茂池も向こう側の伏流水であるんですけども、はい、実際には汲み上げるっていうところで地下水っていう形になっております。
じゃあ雨水が山から降りてどっかずっと地下水として出てきて伏流水になって、それが貯められて北山ダムとかあるいはどこかの池というふうに なるのもあるし、それ以外にもこう地下水そのまま湧き上がってくるのも大事なんやということですね。
そうですね、先ほども北山なんかほとんどその仁川とかの
流れて
漂流水を取ってるんですけども、はいはいはい、先ほどお話しました小森池とか、はい、鯨池浄水場、中新田浄水場、鳴尾浄水場っていうのはほとんどが地下水で今はやっております、
まあ、そういう貴重な水をこう集めてそして貯めておいたり、清められたりして、まあ、市民の、生活の方へ配られていくというわけですけれど、すごい。それにしても先ほども言いましたけど、作られた水を配るっていうのは大変な配管がいるやろうなと思うんですけど、この辺は酒井さんにお聞きした方がいいかな。排水管の総延長ってこんなん聞いても単位が違うので分からんかもしれませんけど、どれぐらいあるんでしょうね。
はい、水道計画課の酒井です。西宮市が管理している排水管は、はい、細いものまでも含めると約1130キロメートルあります。
ちょっと想像できないぐらいの数字ですね。
はい、この排水管からは皆様のご家庭に引き込みされる水道管、
はい、
これを給水管と呼んでおりますが、この給水管を接続することができます。
なるほど。もう市内でそういう排水管が幹線道路を通ってないとこなんてないんでしょうね。
そうですね、ほとんど全ての市街地では、はい、通っていると、
ね、はい、どこで家建てようと思っても、はい、そのそばの道には排水管があるということですか。
そうですね、まあ、一部例外はあるとは思うんですけども、ほとんど全て、はい、入っております。
ね、そんな風にしてあらかじめ引かれている、あるいは、急いで作られたそういう排水管のおかげで、我々は家を建てたらすぐに水道が引けて、蛇口をひねれば水が出るというふうなありがたいことになっているんだと思います。現在市民の水道量、水道の飲料水っていうのはどうなってるんでしょうね。水道に届いてないところなんてあるんでしょうか。
はい、現在の水道の普及率は 99.9% で、市民のほぼ全ての方に水道水を利用していただいております。
じゃあもう今はもう西宮市に住む人は全然水道に関しての心配はいらんということですね。
そうですね、はい、
いやいや、ありがとうございます。それからもっぺん小西課長にお伺いしますが、阪神上水道という阪神間で企業組合作っていらっしゃるところがあって、そちらの水もだいぶ配られているというふうなお話ですが、それと今の西宮の固有の上水場とその働きというのは相まって水道が水が配られてるんでしょうか。
その通りです。各水源の悪化というのがずっと問題になっていてまして、また、浄水場の老朽化というのが問題に上がってきました。で、まあ、先ほど冒頭にもお話しあった阪神淡路大震災、
はい、
まあ、平成7年なんですけども、まあ、その頃から水需要の減少傾向というのが出てきまして、まあ、それも課題になっております。
そうですか。
で、まあ、その減少傾向というところで、その、まあ、浄水場と統合していった方がいいんじゃないかという中で、阪神水道企業団と兵庫県営水道というのが北部の方にあるんですけども、まあ、そちらの方の受水量の方を、増量して段階的に老朽化した浄水場の統合配合の方をした方が効率的なんじゃないかということで、統合をして、阪神水道企業団と兵庫県営水道の方の受水量の方を増やしております。
なるほどね。いや、まあ、水道事業、水道水を作るという仕事について各市各町がそれぞれ自分たちでやってたのが、こういう大きな広域の企業団によって作られる、まあ、それをみんなで使おうというふうなことになったら非常に効率的だし、そんなにそれぞれの市ごとに、職員のこととか、あるいは、施設のこととかいうのにもこう心配しなくて済むので、相当それは有効なことなんですね。
そうですね、本市にとっても結構有効なところで、はい、先ほどお話したように、まあ、施設の老朽化っていうところも、はい、
それもありますか。
浄水場の方を建設し直す、更新していくというよりも、そういう水の方を自給した方が効率的ということで、ね、まあ、先ほどもお話しした浄水場も7カ所あったんですけども、まあ、現在では浄水の方の稼働を行っているのは、まあ、2カ所ということになっています。鳴尾浄水場と、丸山浄水場
です。ああ、そうですか、はい、もうだいぶ様子は変わってきたということですけど。
そうですね、まあ、様子は変わったというか、まあ、統合とかそういう、まあ、水の取り方、うん、排水の仕方というのはちょっと変わったというところですね。
でもそれらの施設設備あるいは池というのは今でもあることはあるわけですから、いざとなったら使えるということで。
あ、そうですね、予備水源として使うつもりですし、
いや、これは
丸山と、鳴尾に関しては、災害時のもう本当に阪神水道企業なんかが、はいはい、水が来ないとかっていう時のための自己水源として持っております。
いや、それはありがたいことですね。心丈夫ですもんね、市民にしたら。まあ、おそらくそういうことも市民の皆さんはご存じないと思いますけれど、役所の方ではいざとなった時にはちゃんとどんなことがあっても水を届けなあかんということで体制整えておられるという、お話で初めて分かりました。ありがとうございます。本当に大事なことやと思います。まあ、一時は水不足で節水をしたというような時期もありましたし、今のように災害が多い時期になりましたら本当に水が止まったらどうしようようなことで心配をすることもあったりするわけです。まあ、今はもう大丈夫なんでしょうね。その辺は水道、浄水、上下水道の経営管理をなさっている中尾さんに一言お願いしたいと思いますが、どうでしょうか。
経営管理課の中尾です。よろしくお願いいたします。過去に市民の方に節水をお願いしたことがあったのは平成6年から7年にかけて平成の大渇水と呼ばれる非常に規模が大きな渇水が起きた時のことになります。この時は水源から浄水場に送る水の量が制限されましたので、うん、ご家庭であるとか事業所、うん、あとは公共施設、そういったところに節水をお願いするとともに浄水場からご家庭に送る水、こちらの量を制限する給水制限というのを実施することになりました。
そんなありましたな、はいはい。
その後もですね、まあ、水源からの取水が制限されるようなことを何度かあったんですけれども、それ以降は給水制限を実施するような大きな渇水は起きてはおりません。
なるほどね。まあ、そういうお話を聞きますと、我々普段は何の心配もなく、カランをひねって水を使っていますけれど、もしこれが止まったらどうなるんやということを考えたら本当に心細い気がします。そうならないようにということでずっとこう水のことに気を使ってくださっている方がここにいらっしゃる、西宮市の上水道、上下水道局の皆さん、本当に市民の方からしたら目立たない方々でして、普段お会いすることもあんまりない方々ですけれど、まあ、そういう方々のお仕事によって我々の生活が支えられている、何の心配もなく生活することができるということ、今日のお話でよく分かりました。今日は上下水道局の4人の方にお話を伺いました。それぞれの担当について詳しくお話しいただけたのでよく分かったんではないかなと思います。改めて皆さんに感謝を申し上げたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。